リッチマン、プアウーマン、才能はあるが社会性のないガキ見つけて、おだてて、絶妙なところで金を増やして、でかいオフィス買ってやって、何から何まで好きなように遊ばせてやった。全部俺がやったことだ。やっぱり朝比奈は最初からヒューガを手玉に取ってたっていうこと。
どうなんでしょうね。
まあ少なくとも朝比奈の方が大人だったっていうことで、
はい、
うん、でヒューガは保有株の買取額が50億150万8920円、うん、まあこれがそのまま支払われてるんだったらいいんだけど、うん、まあなんといっても謝罪金の支払い立て替え分が50億ということで、
うん、
まああれもね、うん、ちょっと男気を見せて、うん、まあこれ社長の独断で決裁してしまったんだ、
はい、
うん、で結局ネクストイノベーションからヒューガトールに与えられたのは150万8920円のみ。
それは額としてはね、うん、まあ、50億ほどもらえるはずやったんで、
そうそう、
少ないかもしれないんですけど、もともとネクストイノベーション立ち上げた時もそんな金額やったんじゃないですか。ってことはまだなんかできますよ。
まあただそのモチベーションがね、はい、これからどのように湧き上がっていくのか。
夏井誠がね、うん、ちょっとケツ買い取ったじゃないですか。はい、あれでねやる気になってもうて、会社をね立ち上げてほしいなと思いますけど ね、
うん、ただそれがあのパーソナルファイル絡みなのか、
はい、
それとも全く違うことになるのか、
その辺は楽しみです ね、
うん、でそんな中で、はい、ネクストイノベーションのもう一人の中心人物、経理担当で取締役執行役員投資育成事業本部長の山上義行、はい、まあ朝比奈の方に乗っかって結局はヒューガを排除する方に回ったわけなんだけど、もともと株式上場の際のやり取りが縁で朝比奈からヘッドハンティングされて、収入が安定した堅実な大手企業山手証券からベンチャー企業のネクストイノベーションに転職、
うん、
コンピューター関係の知識は乏しいが長年経理のプロとして従事してきた実績がある、
うん、
ヒューガに対しては無理難題を言われたり、また意見したことが流されることも多くヘキヘキするも、実力は認めていたので最終的には力を貸していた、
うん、
でそんな山上義行を演じている佐野史郎自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、割と早くから先の方まで台本をいただいていたのですが、それでも朝比奈の表現ぶりには驚きました。それまで仲間意識が強かったのが4話5話くらいから朝比奈と山上の間でも思わせぶりなセリフが出てくるようになったので、僕としてもこれは朝比奈と組んで徹を失脚させようとする物語だったのかなとちょっと慌てたんですよ。そういう風に役を作っていなかったので。山上は純粋にトールの才能とトールと朝比奈のコンビの見事なタッグぶりに惚れ込んで、経営陣としてこれだけ才能があれば大丈夫だろう、ここに俺が加われば無敵だという思惑で参加したと捉えていました。口では会社に傷がつくとまずいとは言っても、それは会社にとって何よりも経営が大事だという理念を言っているのであって、あの二人が生み出す斬新なものに限りなく惹かれているというのは事実だろうと。そうでなかったら一生勤め上げられる証券会社を辞めてネクストイノベーションに入る選択はしないでしょうから。そしてそういう選択をしたってことは、山上の中にも押し殺してきた野心や夢があって、それをあの二人に託してみようという気になったからじゃないかって、そういう人物だと思っていたのに、台本上の字面を追うと山上は朝比奈と組んでいるようにも読める。何度読み直してもそう思えてしまう。明らかに脚本家は確かにそういうニュアンスを入れていると思うんです。それで監督と話してみたら、素直に演じてくださいと言われて、実際素直に演じようとしてはいるつもりですけど、この人には裏があるのではと疑念を感じた上での素直ですから、微妙なニュアンスとはいえ無意識下には邪心もあって、きっとただの素直とは違っているんじゃないかと思ってしまうのです。この人はなんでこんなことを言うんだろうと、物語やキャラクターの無意識下の心情を読み解くことから作品作りに入っていくことが好きなので、そういう意味でも今回の山上役はとても楽しんで演じています。それと僕は古事記などの神話や民話に興味があるので、個人的な趣味で反応してしまったのですが、ヒューガ、朝比奈、沢木千尋、山上、それにネクストイノベーション社員の細木、立石、宮前といった名前が日本古来の神話や伝説にちなんでいるのに気がついてしまったんです。最初に台本をいただいて役名を見たときに、これは現代の神話をやろうとしているのかなと思いました。そう考えると作品のテーマが経済や恋愛という実体のない儚いものであるというのも納得がいって、経済も恋愛もいずれは書き消えていくものだけど、だからといってそれがつまらないものだというのではなくて、今だけのものであるからこそ今生きている人たちが交流をし合うことが大事だということで、震災の後余計に僕らは大事なものはあっという間に消えてしまうんだということをリアルに感じているように思えます。 今表面的には以前と変わらずに暮らしているように見えるけど、みんなその儚さを実感している。そういう世の中でこの台本は今僕らがすべきことは何なのかってことを問いかけているように思えたんです。僕自身は俳優だから、ドラマを通してこの時代をいかに乗り切ったらいいかってことを読み解いていき、メッセージとして走っていくのが仕事だと思っています。このドラマが現代の神話なら、それこそ神話の時代に生まれたヤマトタケルやスサノオから現代にまでつながっているというメッセージとも取れる。そう思った時に自分がやるべき仕事が明快になりました。スピリチュアルな意味ではなくね。芸能は現在進行形の神話だと思うんです。興味がある方は僕のブログを読んでいただければと思います。
ちょっと見てみたいです ね
え、うん、ということで、何はともあれリッチマンプアウーマン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。